シャツ24時。
この音源は2023年に収録したものです。
どうも、毎度さん、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回もゲストをお呼びして、3人のドリカム方式でお送りしたいと思います。レギュラー的存在の花歌果実、片山さんです。
熊本の果物農家、花歌果実です。今日は熊本の農家さんに来てもらってます。
もう一人のゲスト、あかねちゃんです。
はい、熊本県八代市のパンペイユ農家の八代サニーサイドファームのあかねです。
作っとるのはもうバンペイユばっかり？
そうですね、バンペイユとあと甘夏が多くて、あとは、うん、いろんな柑橘をもうちょっとずつって感じですね。
へえ、
うん。あ、でも今年は初めてアスパラを作って、うん、結構
見てた。
そう、好評、すごい好評で美味しかったです。
柑橘からアスパラへのこう挑戦っていうのはなんか結構違うものなイメージあるけど、うん、
なぜアスパラにしたのか分かんないんですけど、すごい、でも確か試しに作ってみたみたいな感じで言ってて、そしたら思いのほかすごい美味しかったんで、販売したらでも結構好評だったみたいな、うん、
いや、フットワークの軽さはいいね、それはね、うんうん、
そのフットワークの軽さみたいなところで言うと、
はい、
八代サニーサイドファームさんっていうと、ご主人が農業してるんですよね。
はい、そうです。
その事業をやり始めるというか、竹本さんで言うと事業承継という感じで言うと、誰から引き継いだりし、本当に始めましての新規収納だったりするんですかね。
主人のおじいちゃん、
うん、
がもともとバンペイを作ってて、両親はまあ手伝い程度でやってて、別に普通にお仕事してたので、
うんうんうん、
おじいちゃんから引き継いだって感じですね。
いわゆる孫承継ってやつだね、
うん、はい、
ありますもんね最近。
うん、
だからこの間竹本さんの講演聞きに行って、たまたま東京に帰ってる時に池袋でなので、それで夫が、いや俺あんま関係ないと思ってたけど、あれ読まないといけないなって言ってました。
そう、
なので
次読む、みんな聞いてもらえればなっていう感じだよね、
うん、次読む本リストに入ってます。
それで言うと、竹本さん的にその孫継承っていう事例があるっていうのが世の中にあるときに、
うん、
この意外と父親と息子はバチバチやるけど、
うん、
じいちゃんと孫は仲良しみたいなパターンもありそうな気はするんですよね。
そうでもなかったりはするけど、
割とじいちゃんうるさい
けど、割とこう親子承継とはなんかカラーが違うなっていう感覚はありますね。
なんか夫はすごいやりやすかったとは言ってました。
そう、やっぱり親子間でもジェネレーションギャップっていうのはあるんやけど、
うん、
こう孫承継ってなるとジェネレーションギャップが大きすぎて、もうなんか許容せざるを得んみたいな、うん、なんか親子間やったらこう気になるぐらいの違和感やし、なんか突っかかっちゃうみたいな、そういうところがあるんやけど、こう孫承継になると諦めがつくっていうところがあったりするよね、うん、
なるほど。
そうい
や、意外と孫承継いいなと思ってるのが、
うん、
今言ったみたいにもう諦めの中でのいざこざが少ないっていう部分と、
うん、
もう一つあるのが、本当に新規収納で始める人たちの部分で言うと、
うん、
農業機械がないとか農地がないとか、そういう部分で悩むことがあるときに、うん、そっちもちゃんと揃ってるよっていうのは、孫承継実はいいんじゃないか説っていうのを提唱したりして、
うんうん、そう
確かに、なんか夫もよく言ってますね、普通に本当に一から新規収納始めるよりかは、本当に何ですか、親戚でもいいから誰かから引き継いだ方が絶対いいとは言ってました。
うん、
もう私は、そうなんだって聞くだけなんですけど。
やっぱ花歌さんもさ、サニーサイドファームもこうカジュアからなおさらっていうのはあるよね。
うん、そうですね。
で、やっぱ
やっ
り
ぱり。
野菜とか米とかやったら、1年目からっていう感じになるんやけども、果樹はやっぱり取れるまで年数がかかるとかっていうのって、僕らとやっぱ感覚が全然違うんで、そういうところでも、もともとあるっていうところを承継できるっていう強さっていうのはかなり大きいところあるよね。
まあ、それで言うと、今日のゲストのあかねさん、割と最近の代名詞であるノートの婚活記事っていうのがあるんですけど、
ありがとうございま
当時ご主人はお勤めだったんですもんね。
す。あ、そうです。銀行員でした。
ね。やったぜ、銀行員ってやつですけど、そっから俺農家継ぐわってなった時、なんか、ハレーションは起きなかったんですか？
いや、まあ、もともと農家になりたいっていうのは聞いてたんで、なんか、そんなでもなかったですね。で、銀行すごい、ちょうどコロナですっごい忙しそうだったんですよ。だから、なんかもうその大変さを見てるから、なんかもう辞めたい時に辞めたらいいよって友達にはめっちゃ反対されましたけどね。大丈夫なの？みたいな。
それで言うと、なんていうのかな。東京から戻ってきて農家やるっていう人に対して自分はすごい、なんていうか、憧れというか、もどかしさを感じて、やっぱすげえやつ帰ってきたみたいに感じてしまうんですけど、今日ご主人のツイッター見たら、青色申告の説明会話聞いて、辛いわ、みたいなこと書いてたんですけど、銀行員は数字に強いんじゃないんですか？
どうなんだ、ちょっと夫に聞かないと分かんないですけど、数字には強いんですけど、書類は嫌いらしい。
もう、よかったですね。まあ、よかったのかわかんないけど、どうかは割と自然にそりゃあんで。
だからなんかもう本当に、なんかデスクワークがすごい嫌なんだって 言ってました。
銀行員好きそうやけどね。好きというか、得意というか、そんなイ
なんか
メー
も
ジ
と
や
も
けど。
と、夫は銀行員っぽくないんですよね。
まあ、今しかわかんないけど、あ、いいですね。
なんか銀行員っぽい人っているじゃないですか。
わ かるね。
偏見
で
だけ
も、
ど。
それこそ、婚活っていう形の時に、まあもちろん銀行員がアロハシャツを着てるわけないじゃないですか。その時に、バリッとスーツを着てたわけですよね。で、農業を始めて今、どのぐらい経つとこだったですかね。
まだ全然なんですよね。去年の1月1日が確か、収納日？収納日っていうの？っていうんですか？だった気が。なんかもう、いろいろありすぎちゃって、ちょっと、なんか、
いや、
わかんなくなっちゃってる。
全然大丈夫ですよ。だって、俺はいつって言えないですもん。
でも1月1日で去年、確か去年は確かなんですよ。うちの、私の娘が生まれた、娘が、生まれたのが一昨年の10月30日なんですけど、それで娘の名前をひなたっていう名前つけて、その後に農園の名前が決まってるので、だから去年の1月1日です。できたのが。
1年半ぐらいって感じや。
そうですね。でもなんか体感もう5年ぐらいやってるんじゃないかなっていう。
いや、いろいろやってますからね。いや、それで言うと今。
ポッドキャストももう1年
そう
やっ
です
て
ね。
感じだね。
そうですね。ポッドキャストも4月ぐらいに始めたので1年は経ってます。まあ、でもそこから私4ヶ月ぐらい更新してなくて、この間久々に10分ぐらいのすっごいしょうもないやつ更新したんですけど。
その配信の時にもあって、さっきもお子さんが生まれてから農園名が決まったっていうことなんですけど、この八代サニーサイドファームの サニーサイドがお子さんのなんか英語読ませるみたいな感じの
そうです、そうです。
ですよね。
はい。
そうそう。で、あ、でもうまいなってちょっと思ってるのは、八代サニーサイドファームの八代をひらがなにしてみてるのはすごく素敵だ
お
なと思っていて、
ー。
八
はい、はい。
代って八の、時代の代って書いて八代って読むんですよね。まあ自分は普通に滑らかにわかりますけど、やっぱりわかんない人も多いし、
そうなんですよ。
なんて読むんですかね。八代とか読んじゃうし、
八代ってなり
なん
そうよ
か、
ね、確か
あ
に。
と、
だ
よかった
し、
のは、多分、やしろだと思います。
そうですね。
ああ、八代か。
出身で八代亜紀さんとかもいるんで、そこをなぜ八代と呼ばせたみたいなとこもあって、八代だろうっていうとこもありながら、八代をひらがなで、砕いてるのはすごくいいなと思いますね。
そうなんですよ。それは、夫がすっごいこだわってて、で、つけてました。なんか、前に、あれ、前に、花束寺さんが、この、アオティのゲストで来た時に、まあ、ゲストというか、いつもいらっしゃいますけど、農園名の話してましたよね。ね。
して
そ
まし
れ
た。
聞いて、あ、すごい、なんか、花歌さんの、なんか、私たちもすごい悩んでたから、すごい、なんか共感したんですよ。いいね、いいなーって思って。具体的な話忘れちゃったんですけど。
で、やっぱりこだわって、まあ、漢字ももちろん日本人なんでいいんですけど、やっぱり間違って相手、八代サニーサイドファームなのに、八代サニーサイドファームさんですよねって声かけられても、なんか否定してもどっちも恥ずかしいじゃないですか。
そうなんですよ。あとなんかやっぱ覚えてもらいたいっていうのがあって、もうひらがなでって。そう、めちゃくちゃ悩んでましたね、農園名は。本当に。で、たまたまその時、朝ドラで、田中エブリバディっていう朝ドラをやってたんですよ。これの主人公が3人いたんですけど、そのうちの1人が日向っていう名前の子で。で、それに出てたのが、そのサニーサイドっていう名前の歌をなんか歌ってて、八代サニーサイドファームいいじゃんみたいな、そう、感じで。だから娘の名前と朝ドラから取ってます。
なるほど。
いや、竹本さんは、もう存じ上げてると思いますけれども、割と鼻歌が実、いろんなとこに早めに手をつけるんですけど、実は、八代サニーサイドファームのポッドキャストにも、いち早くお便りを出してたんですよね。
ああ、そうなんですよ。あり
ちゃんと
がとう。
聞いてま
嬉
しし た、
かっ
初回から。
た。めちゃくちゃ嬉しかった。全然お便り来ない なかった。
いや、これ絶対的におすすめなのは、まあもちろん今日、青木のポッドキャスト今聞いてる方も、農家であれ、違う職種であれ、ポッドキャストにお便りは出した方がいいと思います。もう絶対喜ぶ。
嬉しい。やっぱやる気出ますよね。
そうやね。やっぱツイッターのいいねとは全然毛色が違うっていう感じやし、存在も認知するしね。
なんか話すネタにもなるし。
いや、本当に相乗効果だと思うんですよね。このポッドキャストの配信内で、今日花輪隆さんからお便りが届いてますっていう時に、もちろん視聴者としての自分は最高に嬉しいし、なんかその辺がなんか続けていく、なんかモチベーションにもなったりするのかなと思いましたね。いや、それで言うと、八代サニーサイドファームさんは、まあ、主力というか、まあ、代名詞的なところで言うと、バンペイユっていうのがあるんですけど、まあ、うちはバンペイユ、前1本だけ作ってたけど、もう今ないですけど、失礼ながら、ただでかいみかんだろうと思ってるんですよね。の時に、ちょっとバンペイユの魅力も聞きたいですけど、バンペイ、いや、本当に年末、お供え物じゃないけど、なんか、っていうイメージもあるし、あれ、外の皮も食べるんですよね。
外の皮は、外の皮
綿なの
とい
か
うよ
な？
り、そう、
綿？
中の綿。
白いとこね。
そう、ちなみに、これ、バンペイユの敵かバンペイユ。
まあ、そうそうそう。いた、見た、見
敵
た。2
か、
ヶ
で
月？
か。
2 ヶ月？
まだ、
2 ヶ月？
もうでかいんですよ。いや、そう、これ、あ、まあ、そっか、ラジオの人にはわかんないだろうけど。もう、手のひらぐらい。
あるある。
で、もうすでに綿があるんです。
おう。結構分厚めの綿ですもんね。なので、その綿を軟化して食べるっていうイメージがあって、あんまり果肉を食べるっていうイメージがあんまなかったんですよね。
竹本さん食べたことあります？
バンペイ、中食べたことあるけど、綿を食べるって全然ピンとこない。
調理する？バター
綿
を。
は砂糖漬けにします。
へ
砂糖菓子みたいな、お茶受けみたいな感じの。
え。
そう、美味しいんですよ。なんかすごい。なんていうの、グミじゃない、グミのような感じになって。そう、なかなか多分他の柑橘じゃあんな太い綿は熱い、出ないので。すごい美味しい。ただ作るのが結構難しくて。私は一回作ってみて、結構適当に作ったら超美味しくなくて。でもやっぱちゃんとした、本当にしっかり作るとめっちゃ美味しいです。
そ
でも
うなん
果実も美味しいですよ、花田さん。
だよ。だから、改めて、その、八代サニーサイドファームさんが、八代の特産物であるバンペイ推しっていうのがすごく、わかりやすいなっていうところがあるし、まあ、果肉も食べてみたいなって思います。
嬉しい。ぜ
いや、で
ひ。
も、バンペイユ難しいだろうなって勝手に果樹農家としては思ってるのは、結局世の中、見た目で判断することは多いんですよね、品質を。の時に、うちは金柑を作ってますけど、金柑って、まあ大きく作りますけど、それでも500円玉ぐらいの大きさなんですよ。それに対して、傷がちょっとつくかつかないかっていう話をするんですよね。擦り傷だったり。その時に、あんなにでかいバンペイユが無傷なはずはないと思うんですよね。
ああ、なるほ
その
ど。
通り。だ
その
から、
通りです。
いや、本当に丁寧に作ってんだろうなっていうのが、いや、の、うん、果樹農家としても、なんか本当尊敬しますね。
いやー、すごいっすよね。私は、まあ、ね、何度も言いますけど、やってないので、わかんないんですけど。でも、袋詰め？袋、な、な、何？袋を
黒
詰め
掛
る。
け？
そう、袋掛け。袋掛けも、何回やるんだろうな。なんか大きさに合わせて。
ですよね、そうですね。大きく成長したんですからね。
やったりしたりして。で、やっぱちょっとでも傷ついちゃうと、もう、傷物、訳あり品になっ
そうで
ち
す
ゃ
よう
の。
ね。贈答用になりがちですもんね。年末なんで。
そうなんですよ。もう、だから、贈答用はもう相当大きいし、綺麗だし、みたいな。丁寧に扱わないと、もうすぐ傷物になっちゃう。まあ、本当中身は、本当に、変わんないんですけどね。皮がめっちゃ厚、このぐらい厚いんで。だから、ちょっと傷入ったぐらいじゃ全然傷まないし。
いや、そういう部分も、その、なんだろうな。もちろん、贈答用というものもありながら、まあ、傷ついてしまうものもあると思うんですよね。の時に、まあ、八代さんにサイドファームさんのツイッターとか見てると、まあ、最近新しい挑戦というか、新しいのなのかな。新たな試みとして、キッチンカーやられてる時に、やっぱりそういう、まあ、傷物の再利用なんて言うとすごい失礼ですけど、なんかすごく果物を生かしたキッチンカーをされているなと思ってて、
いや、
楽しそうだな
す
と
ご
思ってます。
い楽しいです。なんかそのバンペイユも、バンペイユのフレッシュジュースなんて今まで多分どこも誰もやってないと思うんですよ。
聞いたことないですね。
高いから。めっちゃ美味しかったんですよ。そう。なんか結構好評でしたね。今は、ぶどう 巨峰の熱中生やってて。そう。同じ熊本県内の清水果樹園っていうところ
そうですね。
のぶどうでやって。そう、なんか、だから今、いろいろ熊本の、いろんな人たち、いろんな農家さんとちょっとコラボしていけたらなって。
いや、熊本、本当果物多いですよね。特に、まあもちろん、うちは、まあ熊本県で言えば県北なんですけど、まあ、八代だと県南の時に、まあ八代だけでも、まあ最近一番近いところで言うと、バナナをチャレンジするんですよね、きっと。
バナ
バ
ナ？
ナナの、もされるのかなと思いながら、高木さんのところですかね。
バナナの農家さん徒歩5分なんで。
おっと。すごい。
うち
と
のこ
か、
んなで、こんなでかい草の、もう20キロぐらいのバナナを。
とか、桃とかもされていて、やっぱりそこは、もちろん自分たちの農産物の種類に限界はあるというのはあると思いますけど、まあ、地域の農産物を活用してっていうのはすごく、いいっていうと、言い過ぎですけど、素敵な取り組みだなと思いますけど、ね。
ありがとうございます。
キッチンカーは誰のアイデアやったんけ？
キッチンカーは、いつも、私が通ってる、今通ってるプログラミングスクールがあって、で、それが熊本、八代にあるんですけど、そこの、代表の人とかが、なんか、この地域活性化みたいなことも、授業というかやってて、で、そこで私も夫も、二人ともこのスクールに通ってるので、ちょっといろいろお話とかいつも聞いてもらってて、それで、甘夏が余っててもったいないみたいな話をしてたら、キッチンカー、甘夏のジュースなんていいんじゃないみたいな話になって、ああ、良さそう、じゃあやろう、みたいな。もう、行動力だけはあるんで そこからですね、なんかいろんな、いろんな農家さんの農産物使うっていうのは、やっぱ、ツイッターでこういろいろ知り合って、もうコラボできたら楽しそうだなっていうところから、こういろいろアポ取ってやってて。
いや、すごく気になるんですけど、なんていうんですかね。キッチンカーをやろうという考えだったり、動きの速さだったりっていうのは、他の農家さんでもできなくはないなと、ちょっとだけ思うんですよね。ちょっとだけね。ただ、先ほどから言われてる、バンペイユのジュースだったり、ブドウのジュースだったり、桃のジュースっていうのが、見たところ、あんまり安くないじゃないですか。その時に、それを売り切れるっていう、これも発信力なのかわかんないですけど、いや、すごいなと思いますね、本当に。だって変な話、コンビニとかで100円とかでも飲み物手に入る中、それを欲しいと思ってくれるお客さんがいるわけで。
いや、そうなんですよね。うち、もう巨峰のジュースとか、1杯1000円とかなんですけど、そう。でも、なんかそこに関してはやっぱ値段は下げたくなくて。なんか、やっぱ、そんな値段を下げちゃうと、その果物の価値自体が下がっちゃう気がして。だけどなんかやっぱそこに関しては、やっぱなんかその、果物を、なんかやりたいのはジュースを売りたいっていうよりかは、その果物を作ってる人を知ってもらって、その、もう果物自体が売れればいいなとは思ってて。
そうですね。
なんで、だからこそ値段は下げないし、もちろん500円とかで売ってるジュースもあるんですよ、うち、キッチンカーで。なんで、まあ、買いたい人はそっちを買えばいいし、ちょっと飲みたいなって思ってくれる人は、もうもちろん味には自信があるので、飲んでみてくださいっていう感じ。そう。でもやっぱり、結構買ってくれますね。すごいなって思うけど。でもなんかよく考えたら、スタバのジュースも一杯750円
まあですね。
とかするから、なんかやっぱ、 本当になんか美味しいものとかって、なんか、それこそ何ですかね。あ、やっぱこれ1000円の味するよな、みたいな、なると思うんですよね。買った後に後悔がなければいいかなと思って。
それの、なんか、自分は肌感としてある真髄が最近感じていて、ここ数回、竹本さんとポッドキャストを、収録してるんですよね。いろんなゲストの方もをお迎えして。で、割と共通して感じるのが、お客様体験をしてるかみたいなところがあるんですよ。日常の中で。の時に、八代サニーサイドファームさんは、お金の落とし方がオタクで好きだなって俺は思ってます。だからきっとそこの落とし方のなんか原体験的なことがあって、なんか、販売をする際のなんかこの辺がうまいこと、なんていうのかな。商品力もだし、まあ、PR なのかもしれないし、まあ、いろんな部分が長けてんだろうなと勝手に思ってます。
そう、オタクなんでね。やっぱなんかオタクは欲しいものにはお金を惜しまないし、何よりその後の満足感の方が大事なんで。
いや、
い
面
や。
白い。結局、倍かをいくらにするかって結構難しくって、で、なんか、思いを乗っけて倍か設定したら、こう、チクチク言われたりもするんってね。商売とかちゃんと分かってますみたいな、お客さんちゃんと分かってますみたいなことを言われたりはするんやけど、そこにこう適合しようと思うと、なんかこっちのなんか大事にしたいことをどんどんそぎ落としていかんなんことになってきて、それって何してんだっけみたいなのって割とあったりはするんやってね。
ありますよね。そう、なんか結局、まあなんか、まあ高いのが正義、安いのが正義とかはないんですけど、やっぱ安いから買うってなっちゃうと、結局、そういう人って高くなったらやっぱ買わないし、やっぱうちは、まあ本当になんか、買ってくれる人にすごい感謝、まあ高いのに買ってくれてるっていうので、すごい感謝はしてるんですけど、まあその分やっぱいいものを出しますよっていう感じではいます。そう、なんか、多分これ花高実さんの金柑も多分使ってると思うんですけど、私の大好きなパフェ屋さんがあって、
ああ、
このあが
あり
り。
ますね。そうですね。ちょっと場所を移しましたけど、ありますね。そうそうそう。
そう、あがりっていうパフェ屋さんが結構お値段するんですよ、パフェ。
プラスが
普通に
2000円はしますもんね。
2500円は普通にします。
ね。
そう。で、この間行ったのが、ちょっと、サボンっていう、化粧品っていうのかな？のお店とのコラボのパフェで、5000円だったんですね。で、もちろんそのちょっと化粧品もちょっとついてくるんですよ。だけど、まあ、5000円のパフェってすごいじゃないですか。でも私はもう惜しみなく 予約して行ったんですよ。もうめちゃくちゃ美味しくて。なんかもうこれで5000円安いわみたいな感覚になっちゃうぐらい美味しかったんですよ。なんか、やっぱなんかそういうのを目指したい。
いや、本当にその、例えば、5000円のパフェを食べていないと、まあ、もちろん設定としては間違ってはないと思いますけど、1000円のジュースは多分俺は出せないと思うんですよね。さっきの体験じゃないけど。やっぱり日頃、100円のジュースを飲んでたら、1000円って設定できないよって思うんで、やっぱその体験っていうのはすごくいいお金の使い方なんだなと思っていて。
確かに。いやー、まあ、都内で一人暮らししてた時じゃ、こんなお金の使い方できないですね。多分、あの頃の、東京にいた頃の私だったら、パフェに5000円か？みたいな、多分悩んで
まあ、そ、そん、そ、まあ、5000円っていうのがちょっと若干の極端さはありますけど、やっぱりなんか自分の勝手なイメージですけど、東京の方が物価というか、なんかいろんなものの 価格が高いようなイメージはしてますけど。
高い。高かったなーって。なんかでも、あの頃は、まあ、なんですかね、その物の価値をあんまり分かっていなかった。やっぱ、こっちの生産が、まあ生産してないけど、生産側に回ったことによって、なんかその本当にお米一つ作るのにもすごい大変なんだなっていうのが、やっぱツイッター見るだけでも他の農家さんのやっぱ大変さって見えてくるじゃないですか。で、やっぱ消費者だった時って、そこ分かんないんですよ。だからやっぱなんかそこをなんか2つ経験してるからこそなんかわかるなっていうのはありますね。頃は安ければいい人間だったので。
いや、本当に極論を言うとですね、まあ、パフェが甘いものっていうジャンルと捉えるならば、まあ、割と砂糖が使われている何かと同等だよねって思うのと、やっぱりそこで果物が使われている素敵な果物、すごい手間がかかっている果物、もちろんお店の人も手をかけているっていうものがやっぱり乗ってきますよね、気持ちとしても。いや、というか、なんかすごく、なんか果樹農家として質問もあるんですけど、もちろん経営規模とかは様々だと思うんですけど、うち結構年中忙しいんですけど、よくキッチンカーできるなっていうのが単純な疑問だったりもします。
ね
まあ土
え、いや、
日なのかな？土日だからとかかな？とかいう。
まあ、ほぼ土日なんですけど、私もわかんないんですよね。なんか、バンペイはそんなに忙しくないのかもしれません。
まあ、あえて言うと、もちろん、野菜農家さんのことを、知らないから私は言いますけど、まあ、木なんで、一週間のうちにか、なんかこの作業をすればいいなっていうイメージもないこともないんですよ。野菜だと、今日、これを、の葉っぱを間引いとかなきゃいけないとかっていうのは結構、短いスパンで収穫があるので、その場合だと割と作業としてはゆったりではあると思いつつも、まあ割とうちも幸せなく何でもやっちゃうんで、割と切り替えというかメリハリがあって逆にいいよねって思ってはいます。
あと多分それで言うなら、うちは確か農地がすごく小さいです。多分それが一番、こう動ける理由としてはそこかな。なんか、本当に生活できてるバンペイユ農家さんはすっごい、もううちがこんなんだとしたら、もうすっごい大きいみたいな。珍し
まあ
く
でも、
て。
スタイルはスタイルなんで、それで何かしらというか、普通に生活ができるんであれば、それ
そう
は
だよね。
経営の、選択なんで。さっき、お二人で通われてて、まあ今、茜さんはプログラミングをしている、勉強しているってことなんですけど、なんか目指すものがあって、プログラミングなんですか？
今私が、デザインの仕事もしてて、結構農家さんの名刺とかパンフレットとか使ってもらってるんですけど、ホームページも作れたらいいな、ところで、そしたらちょっと仕事の幅が広がるので、それで通ってる感じですね。そう、あとうちのホームページも夫が作ったんですけど、なんかそこを全く、本当にちょっとパソコンがあんま得意、弱いので、自分のホームページも、で、夫がホームページなかなか更新する暇がないから、私が更新できればいいなっていうのもあって。それでやってます。
いいですね。
デザインは分かるけど、プログラミングは結構道のりが遠そうなイメージはあるけどね。
いや、もうマジわけわかんないです。もう英語がとにかく弱いので、何書いたんだろうみたいな。このエラーなんだろうみたいな。全然意味わかってない。
僕もね、こうネット販売最初始めた時、 石川県のお店畑っていうネットショップ頑張る人たちの集まり行って、で勉強してんけど、初級編は割と分かりやすいんやってね。こうブログを書きましょうとか、ブログのコンセプトを考えましょうとか、そういうので分かりやすいんやけど、中級編に参加したら毛色がなんかすごい変わって、CSS の組み立てをやりましょうとか、そんな話
急
になっ
に。
てきて、それ言った途端にもう全然わけわからんくって、で、あ、これはもう僕はあんまり入らんとこうって思って、初級編をこう何回も繰り返し勉強して、で、実際にこう実装するっていうところは、双方個人でやっとるデザイナーさんにお願いするっていうような、そういうスタイルにしたっていう感じだけど、あかねちゃんはそこのポジションになれたらなっていうところやね、
そうですね。
狙い
そ
とし
こ
て
の
は。
ポジションになりたいですね。なんで、ちょっと、もう、お仕事、待ってます。いや、本当にでもなんか名刺とかパンフレットとか、なんか結構もう何人かの農家さんの作らせていただいたんですけど、なんかやっぱり、結構なんですかね、こう、こんなイメージがいいみたいなのをなかなか伝えるのが難しいらしくて。で、やっぱ知らない人に頼むってなると、難しいじゃないですか、そこら辺、しっかり伝えるの。だからなんかそういうのにこう寄り添って話を聞けたらいいかなっていうので、そういう感じで目指してやってますね。
なるほどね。初めて来たデザイナーさんにかしこまった表現で伝えようと思っても、なかなかできんから、こう、あかねちゃんとの関係値ができてる中で、こう、おしゃべりしとる中で掘り下げていくみたいな。
そうです、そうです。で、
それはなんか、
なる、あの、修正とかもやっぱお金かかるんですけど、普通のデザイナーさんだと。そこに関しては私はもう、納得いくまでっていう感じで、
お
やってて。もう、なんで、まあ私もまだまだちょっと仕事の量が少ないので、本当に経験積んでいかないとなっていうところはあるんですけど、それでも結構今まで作ってきた人には割と好評して、周りからも好評だったよって言ってもらえてすごい良かったです。
すごいね。
それで言うと、なんか、まあ、ちょっと飛躍したアイディアになりますけど、さっきからお宅だって話があるときに、まあ、竹本さんのところは青 T 売ってるんでしたっけ？青 T シャツ。
青 T、まだオリジナルのやつは売ってないですね。非
売っ
売
て
品
ないで
に
すけどね。
扱
その
い。
時に、農家がオタク的な人たち、まあ、ファンにグッズを作るっていうのはありなんですか？
どうなん、でも結構ステッカーとか作ってる人いますよね。でもどうなんですかね。私、いまいちそこがわかんないんですよね。なんか、自分は、なんか歌手とあんまりグッズ欲が私はなくて。
あ、そういうことか。
そう、そうなん
現
です。
場欲？現場欲。
現場に行きたい。
ああ、なるほどね。
グッズが出ても買わないんですよ、あんまり。
そういうことか。そういうジャンルの作もいいってことね。
いや、昔は買ってたんですけど、なんか、もう、物が溢れすぎちゃって。それだったら一回でも多くライブに行きたいなっていう。だから、グッズ欲がないから、あんまり、こう、ね、欲しいなって自分が思わないから、そこに関してはなんか、どうなの？欲しいのかなって思っちゃ
おお、なるほどね。
どうですか？なんか、言われます？その T シャ
い
ツ
や。
とか、なんか、
でも、竹本さんの T シャツはもしかしたら売れるかもって思いますけど、一般の農家が例えばキーホルダーとか作っても、買うかーってもう気はしないでもないですよね。
ですよね。でもなんか青 T はいいですよね。青 T っていう、なんか、代名詞というかなんか。
売れるんかね。
どうなんですかね。わかんないですよね。まあでもそういうのもやってみないとわかんないですよね。
まあそうやね。
でも今ほら、すずりっていう、あれは在庫抱えないからいいですよね。
あれはトライしやすいよね。
なんか、ノベルティとかなら嬉しいのかな？なんか、例えば、なんか、果物買ってグッズついてくるとか。
そうですね。だからお米、どのぐらいが普通単位かわかんないですけど、10キロになんかちょっとついてくるとか。
前みかん買った時、誰のやったかな？なんかお裾分け袋って言って、で、不織布のなんか巾着袋みたいなやつをオリジナルで作ってる人おったね。
あ、誰かにお裾分けするようにっていうことですか？すごい。
不織布やし、多分そんなに高くないんやろうけど、オリジナルで作っとって、で、それがあるからっていうんで、それに入れて誰かに渡すなっていう、そういうのがデザインになっとって。
これはいいですね。ちょっと、バンペイユじゃできないけど。
バンペイユ1
本
個がでかいんですよ。お裾分け半分切りとかになってきます。
当だ。ね。ちょっと厳しいけど。
でも、何かちょっと策を練ってもいいのかもしれないですけど。
いや、それはいいな。なんか、そういうアイデアはいいですよね。なんかね、いろいろやりたいんですけどね。なん
いい
か、
じゃないですか。
追いつかない。
いや、果物結構むずいのが、本当に瞬間芸なんで、ちょっとワンペイユが日持ちするか、ちょっとわかんないですけど、年に1回の、収穫タイミングなんで、ネタが溜まるんですよね。これやろうかなっていうのが。でも、収穫が始まるとすごい忙しかったりするんで。
そうなんですよ。なんか、去年っていうか今年の1月とか、もうバンペイの写真撮りたかったんですけど、なんか撮る暇もなく終わってしまって。
ワンペイ、あれ、なんか、イメージですけど、葉っぱも結構可愛いんですよね。
葉っ
なん
ぱ
か、
大きいですよ。
ね、バサッと大きいや、なん
へえ。
か、
そう。このラジオ聞いてる人にどう伝えればいいんだろ
俺も頭の中のイメージしかない。ちょっと
めっちゃ高
ググってく
い。
ださい。ググってください。
確かに。なんか娘の頭に乗っけて、ポケモン
可愛い
の
かも。
チコリータってわかります？わかんないかな？
わ
わ
かん
かん
ない。
ないですけど。
ポケモンのチコリータググってください。そう、チコリータみたいになります。青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。